ようございます。
おはようございます。
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 心理機能デイリーセッションダイナミックカフェ、今日のテーマは性格タイプと恋愛武器です。片木さん、お願いします。
はい、本日は以前のね、僕の動画で恋愛についてエッセイフォローと第3プレゼントっていうね、テクニックを紹介したら結構反響があったんで、あ、こういう話待ってましたっていうのはね、あとみんな、で、なんか全然今までっていうか、最近、その、フィードバックをね、あんまりくれてなかったね、買ったからも、あ、ちょっと、なんか、早速使いましたって、あれですけど、どうのこうのっていうのがあったんで、あ、恋愛の話はやっぱり好きなんだなと思ったのでね、今回ちょっと、また別のアングルでちょっと、分析をしようかなということで、恋愛の話に行きます、16タイプと。うん、で、今回2本立てで恋愛武器と、これですね、プラスアルファで、恋愛感情との付き合い方の違いっていう。これ後で話しましょう。まずこっち行きますね。で、恋愛武器で各機能の魅力と、恋愛における武器ですよ、アピールポイント。うん、これちょっとね、僕のこれ主観がかなりありますので、今回ね、参加しているトシさん、小倉さん、で、レイチェルさんにちょっとね、協力しながらこの表を埋めていきたいなっていう感じです。ございます。どうですかね、トシさん。恋愛武器っつってね、感覚直感、思考感情、それぞれ恋愛での、アピールポイントをまとめていくぜっつって、へぇ、なのって感じですかね。
それぞれ、そうですね。例えば、感覚
違うと思うんですよ、やっぱりね。
ただ、
やっぱり、得意なね、能力っていうか、機能っていうか、魅力を、こう、アピールしていくって大変ですけど、自信持ってね、こうだよってね、その恋愛市場、恋愛市場でね、していった方が、やっぱり恋愛はシビアな部分あるので、うん、苦手なところでね、勝負するよりは、いい部分があると思うんですよ。っていう感じでちょっと作ったってことです、トシさん。
はい。ただ、じゃあ、それぞれの武器ですよね。感覚、直感、思考、感情ごとで。
そうです。
そしたら、じゃあ、
はい、意見、感覚どころ、トシさん、感覚メイン。
はい。
恋愛における武器。これだっていうのがあります。こういうところがすごい、異性に、男性でも女性でもいいですよ。感覚が強い。感覚メインもそうだし、サブもそ
う
かな。
うん、うん、うん、うん。
こういう魅力を与えられる。
感覚はあれですかね、ボディタッチがうまい。
いやいやとかで、いやいやってことないけど、他なんかもちろんないですから、かっこいい言い方は。
かっこいい言い方。感覚。
うん、あ、うまいとは思いますけどね、N とかに比べたら。僕とはちょっとね、その力加減だけじゃないんだ。そういう繊細性は多分あんまりないんで。
うんうんうん。
他なんかあります？もうちょっと、もっとなんかちょっと、初期段階から使い、初期段階から使い。なんか、
目力がある。
わかりました。そしたらそれで。レイチェルどうですよ？レイチェル感覚メインって、なんか思い当たることありますか？
勢い。
あ、勢い？あ、でも、それはちょっと、僕が書こうと思ったことに近いのがですね。他なんかあります？
素直とか。
あ、それは僕が書こうと思ったことありました。なんか、クイズ枠みたいになってなんか当たりました。僕が書こうと思ってたので、ね。勢いのところ、アクションですね。アクション。他はどうして、勢いづいてきたんで、エイジェントあります。
そんぐらいだと思いました。
悲しくないですかこれ。そのないか、うん、小倉さんどうですか、恋愛マスターなんかあります？
いやー、 S 型とうまくいってないんですけど例えばなんかちょっと異性の魅力みたいな。違うか。なんかちょっと異性のなんていうんですか、男性的な
色気ですか？
ん？色気ですね、はい。
どうですか、ちょっと トシさん、レイチェル。ロケは、レイチェルどうです？感覚ロケって。そうだって言いたいと思うけど。
いや、言ってないんだよね。慣れたことないですね。色気があるとは。
ちょっと違うかもしれない。
ちょっと違うかもしれないですね。
ここじゃないと思うんですよ、色気がね。
は
い、わかりました。僕のこういうやつを書くと、一番重要なこれですよ。自然体。どうすか、どうすか、おーやったって感じです。
なんか自分自覚がないんで。
元気、
元気
で、まあ愛嬌、なんかちょっとした、
あ
ー、そこ、ここに俺の気を入れるんだ。可愛さっていうのを少し、ね、これ男性でもですよ、素直、まあ、素直とか素朴とか、あとはまあ生活力と、生活力なのかな、そういうのも書けないんだよね、こんなもんです。
生命力が強いとか。
これこれこれですね。
元気、あ、そうだ、元気ですね。
で、直感、どうせ通したら直感、
直感タイプ、あ
っていう感じはあるんですね。
直感はそうですね、外的直感、内的直感、直感タイプは、どんなんがあるだろう、
ペインとかサブの女の子とか思い出して、あそこがキュートなんだって言って。
内的直感タイプは
難しいですよね。直感と恋愛って関係あるのかって感じでね。
見せるのがうまい、要はおしゃれ。
なるほどね、
うん、
これはそうかもしれないですね。ネイチェルどうです、直感での恋愛魅力、恋愛アピール武器。
思いやりがあるか。
違うと、違うと思うな。もちろん直感型で思いやりがないってことじゃないですよ。ちょっとみんな、がっかりしないでほしいんですけど、直感タイプ、ね。お客さん怒りそうでした、今。
いやいやいや。
大好きよ、アレキさんって。それあなただけです、あなただけ。レイチェルか、
なんか、和む雰囲気。
いや、それこっちじゃないよ。
あ、そうですか。
和田さんどうです、直感。
なんかちょっと夢見心地な気分にさせてくれる的な。
もっとかっこいいことはないです、要するに。
ロマン、ロマン。
そうですね、それでいいんですけど、まあ、カリスマ性です、カリスマ性。僕のことです、うん、どうですか、和田さん、カリスマ性やったって感じです。
うん、そうですね。
賢さ。まあミステリアス。ちょっとこう異質感ですね。まあ、異質感はちょっとね、これ魅力なんです。まあでもまあ、まあそう。こうオーラって感じですね。こんな感じ。
お
お。これギャグって感じでしたやっぱりね。
うん、
よし、どうした？思考。
思考。思考はあれですかね。
強いって感じ。STP。
リーダーシップ。
ああ、ハワグラさんが喜んでるな。
それと。
まあでも確かに D。そうですね。書いておこう。確かに。リードって書いてあるんですけど、まあ、確かに。そうですね。あと、
なんだろう。あとは、男気。まあ、女性においても、私に任せといて、みたいな。
ああ。
うん、そういう。
まあ、そうですね。これもリーダーシップに似てると思うんですけど、なんて言ったら、自信とか。
ああ、そうですね。自信ですね。
ま まあ、決断ですね。
うん。
小林さん何かありますよ、思うこと。
あと、まあ、リーダーシップなのかもですけど、責任感とかはありそうですよね、やっぱ。
ありますね。それも確かに。そうだ。それいいことかですね。もちろんいいことですね。他は何かありますよ。これ以外のところでちょっと重要なのはあると思うんですけど。さっきこれ言ったけ
ど。何ですかね。なんか、ボス
違う。ボス
3つじゃん、これ。リーダーですね。確かに、そればっかりになっちゃうな。強い。
大体、ISTP とかボスとかって感じじゃないでしょ。僕もそうだけど。
確かに、そうですね。賢いはちょっと直感出てる。
内的思考、ISTP とか、なんか、アムロナミエとか思い出してください。アムロナミエじゃなくていいんで。
クール？
ああ、いいですね。ちょっと近いです。まあ、大人って感じです。じゃあ、大人にしようか。あレイジェルどうです？思考。なんか、あと、考えることありますか？
正しさ。
ああ、そうですね。問題解決。思考はいっぱい書いてますね、片木さん。ちょっと自分で対応あと、クセクシーもこれに入るんじゃないかなと思うんですよ。さっきできた色気のやつでしょ。
うん。
例えば女性でもそうですよ。T、サブでもいいけど。さあ、4番でやったって感じです。
こっちで入ってるんだって、ちょっと喜んでますね。
最後、感情。トシさん、どうですか、感情。
感情は優しさ。
そうですけど、
ちょっと単純すぎ。
まあ、あれ書いとこう。一応大事なところですからね。他はいかがでございましょう。
他はそうだな、感情、情熱的。
そうです。ね、確かにね。熱い思いってことですね。
そうですね。
どうしても熱い人間だから、はい、
ありがとうございます。
他はいかがでございましょう。
他はそうだな、何があるかな、ちょっと思いつかないです。
オッケー。レイチェルどうですね。感情タイプだよ、レイチェルも。これなんか外的感情っぽいですね。外的感情っぽい。
なんか個性的とかですか。
ちょっと違う。違うの。だってあんまり個性、あ、でも個性的も一応、魅力には、ような。もうちょっと長い、もうちょっと。一番ありそうだけどね。恋愛ですよ、恋愛。恋愛の、なんかマニュアルとか読んだら、これが一番大事ですとかね。なんか、必要、異性からモテますとか、この要素とかって大体入ってるようなものです。
駆け引きが上手とか。
絶対違うでしょ、ここは。逆だと思いますよ。逆は、その駆け引きが上手の逆。
素直。
それ、ここでしょ。あ、誠実性ですね。これね、ないわけじゃないですよ、これ、思考タイプの。ああ、ホームさん思いました、誠実性あるって。
誠実って好きですけどね、
はい、あれ捨てきてるかし好きでも、あとは魔法を用意って感じですね。これが重要と。さらちょっと疑問を言いたくなってちょっと待ってください。安心感。 あとはまあ頼りがいとか、頼りがいは多分ここだなと思うんですけど、思考じゃないですかっていう人もいるかもしれないけど、恋愛的にはこっちですよ、この印象です。
うん。
うん。で、ケアですね。ケアとか、保護とか、何でも話聞くよとか。まあ、こんな感じですね。はい。まあ、こっちは後に置いといて、とりあえずこんなもんなんで。それぞれね、自分の得意なところ、メインとサブなところですよ、これ。今日めっちゃとトシさんとレイチェルは、こことここが、特にね、俺はミラクルだって言って、アピールしていくといいなっていうのは、いいっていうかね、いいっていうか、なんか、かっこいい異性をゲットできるぜっていうだけの話じゃなくて、それがその役割もあると思うんでね。
うん。
で、他のとこ、このところはね、なんかその、そんなにうまくできないかもしれないなっていうのはね、もちろんあるんですよ。あるんですけど、うん、そんなすぐこう、なんか手にできなくても、まあいい、まあいいやというか、まあ、うん、自信持っていくのはこっちの方で、こっちはね、そのプラスアルファっていう感じにしたらいいかもしれないですね。どうですかね、ちょっと、レイチェル、カリスマ性、ちょっと難しいって感じですか。賢さ、ミステリアス。
ミステリアスはでも言われることあります。
おー、これはどうする？異質感、
異質感はちょっとよくわかんないです
だからね、まずはこっちから言って次これでっていう感じがいいですね。お前のさんは逆にこっちです。異質感をアピールしていくんですよ。
うーん、
おっ、ね、人の人じゃないっていうのでカリスマ性を感じる、ミステリアスは。
うんうんうん、
ほらおか、あそこじゃない、これ草はこっちですけど、メインはね。はい、だから、自分のメインとね、サブとか、まあ、いろいろ。で、劣勢のところの、劣勢のところとかはね、僕の印象だと、うまく、やれてる気になっても、こう、なんだろう。ちょっと慎重に考えた方がいいかもしれない。
うん。
できてる気にならなくても、もちろんできてる時もあると思うんですけど、相手はそれを優しさだと思ってないかもしれないとかね。
うん。
で、可能性があるので、注意しながら劣勢とかも、こう、与えていったりとか。だから、レイチェルもミステリアスって言ってる。実はあんまりミステリアス。はい。とかね。はい。それはあるかもしれないんで。だから、まあ、そういうところでちょっと活用してみてください。ということでございました。はい。
はい。あ、片桐さん、ありがとうございました。ああちょっと気になったのがありまして、
はい、
はい、例えばこの、感覚直感思考感情、なんか自分なりにはですね、はい、自然体とかがあれちょっと違うかもとか思うところがあったりとかする。もしかしたら人から見たら自然体なのかもしれないんですけど、
自然体見ますよ
まあこれで一応じゃあメイン機能とサブ機能両方2つはまず必ず誰でもあるっていうふうに思っとけばいいんですかね。
だから自信がないところは自分そこなんだね、もしかして伸ばしてないかもしれないんで、そこに自信を持ったら方がいい可能性が高いかなって、この僕の理論を信じるのだなっていうことはあるんですけどね。
なるほど、自信を持って、まずこの
全部自信があるとは限らないんで、確かに、
はい、
メインで感覚を持ってる人もね、素直なアクションいけるけど、まあ元気も調子がいい時にいけるけど、はい、今日が苦手っていう ISTJ とかいるかもしれないんで、
うんうんうん、
ちゃんと動いてないかもしれないね、レイチェルとかでも素直アクション自然体をいけるけど、可愛さに自信がないって、可能性なんちゃ嫌いやどっか自信がないとかそういうのあるかもしれないですね。そういう自信ない、ね、
な
るほど、とちょっとセクシーが持ち伸ばしたりとか、いろいろあるかもしれないですね。
そういうこと。じゃあまずはメイン機能とサブ機能に自信を持って伸ばしていくっ
ってことですね。
そう、それが、うん、自分 の, その自然体で の, その魅力のゲージが高くなれる、伸びしろがあるところなのかなと思って。
わかりました。ありがとうございます。
一般的に外から君はこういうところがあるじゃないのっていうのね、違ってることもあると思うんで、もしそれが正しい場合もあると思うんですけど、一つ迷った時にね、ちょっと婚活って言ってね、どういうところをアピールしていったらいいんだ、俺は私はって言ってね、いろんな婚活コンサルタントとか聞いてみたけど、あんまりピンとこないのかよ。ポチッと見てみてね、あ、俺は気が立つって、優しさ優しさって言ったけど、いやピンとこなかったけど、こっちにしてセクシーとか伸ばしてなかったとかってあり得るんで、なんとかそういう風に使えるとかね。
はい。
で、犬ってね、なんかぼんやりしてるから、ぼんやりして、のんびり、のんき者かなって言ってね、でも、のんき者ですかって言って、意外と付き合ってみたりすると、なんか、のんき、違うんじゃないのって言ってね、本当はこっちをアピールしていった方が、なんか、唯一見て、なんか、賢くてカリスマ性があるって、ね、すごいこれは魅力的かもしれない。でもそれをなんか普通なんかコンサルタントにのんびりしてますねって言われて、じゃああなたはなんかね、わかんないけどのんびり系で売っていきましょうって言っていたしとかね、言われてしまったらかわいそうとか、まああるかもしれないですね。
ありがとうございます。レイチェルさん、何か質問とかありますか？
はい、なんか私は最初恋愛でも最初の方になんか感覚のとこの素直とかオプションとかを使ってて、付き合ったりしてから感情の方を使ってるなーって思ったんですけど、そういう段階とか
あるでしょうね、確かにね。
はい。
でもそれどうなんだろうね。でもやっぱりそれがいい、レイチェルのやり方はいいと思いますよ。最初はメインキラーを大きく見せていって、サブだからギャップになると思うのね、最近の場合。メインとサブって不思議なんですよ。だから、それはいいと思うんですね。順番的には、そうです。まずメインを表の名刺に書いておいて、サブのところはこうなんか内側というかね、だんだん積み合っていくというとちょっと違うんですけど、まあいいや。そういう順番がいい。サブメインとかそっちの順番がそうですね。だから、で、第三のところで背の弱みを見せていくみたいな感じなんじゃないかな、そうですね、サブ。僕もそうかもしれない。最初からこのミステリアス。あ、確かに、そう、違う。付き合ってみると、何も食べないのって言って。何を食べてるのって。何でも食べられればいいとか言ってたんですって、そういうことになりますね。です。
そしたらフォアグラさん、なんか質問とかございますか？
はい。それぞれこのメインとサブの組み合わせがこの4つの SNTF の中からあると思うんですけど、まあ、そうすると私って NT のタイプだと思うんですけど、例えば NT のタイプのこの武器は特にどのタイプに有効かっていうのを考えた時に、やっぱり自分の持ってない SFの人により有効なのか、それとも NT は NT に有効なのかとか、なんかそういうのはありますか？有効な相手というか。
まあ、その磨かれていけば多分誰も有効になると思いますけどね。磨かれていく段階じゃないですか。 この N の N 全体の能力がレベル1、レベル2、レベル3とあって、
はい、
レベル3まで上げれば多分全部 OK なんです。
うん、
レベル1だと、なんかお互い伸ばしたいけど、同じ、多分、レベル1だと L 同士が光り合うとかね、
うん。
で、レベル2だと逆の S に行くとか、
うん。
レベル3だとってとかね、そんな感じでいいかもしれないです。
なるほどです。頑張って磨きます。
うん。和田さん、N って言ってるんで、そんなレベル1って。
そうですね。
つけられるようになったらレベル2になるかな。
うん。
でもそんな感じだと思いますよ。うん、メインのところはね、結構最初の方に、この逆の方とかいけると思う。
うんうんうん。そっか。サブ頑張って育てます。
まあ、両方育てばね、やっぱりすごい、カリスマセクシーなんですね、
強いですね、カリスマセクシーって。パワーワードだ。
大人も賢い。
お
いいですね。
すげえ。
自信のオーラが。
自信オーラとかもう強強ですね。
だからこれ2つ組み合わせるとやっぱりジャックとかになるしですね。
確かに。
ESTJ とか ISTJ とか STISTB とかセクシーで可愛いですね。最強じゃない。
強い。
元気な大人。元気な大人なんだ。決断アクションがすごいですね。
確かに。バンバンやって
くる。素直な大人とかいいですよ。
あ、確かに。
素直なセクシー、すごい。
素直なセクシー、強い。
だから、それぞれね、魅力的だと思います
ね。いいですね。なんか、2つを育てると結構、なんていうか、強い武器持てますね。
こういうことかな、ここなんか面白いです。なんかここはなんか、似てる気がしてしまったけど、もっと、ST と LF とかなんか面白いです。
そうですね。なんか真逆のやつで組み合わせた方がやっぱ面白いですね。
うん。
ケアと賢さとかいいですよね。
うん。
せがて頼りがいがあるとか、最高じゃ
ん。うん。
安心感あるけど、異質感っていう謎だよ。応用力もほら、ね、いいです、
ね。NF のすごい人物って確かにそういう感じだなっていうのありますね。
です。じゃあ、こういきます。
はい。
お母さん、決めます。ちょっと、恋愛感情とのそれぞれ各タイプで付き合い方違うんじゃないかって。
うんうんうん、知りたい、
うん、これもね、その個人個人というか、その性別とかでもちょっと変わると思うし、なんかその状況とか、なんかね、その、それぞれの恋愛経験のがどういうのかとかで変わってくると思うんですけど、感情機能がどこの位置に入っているかで、この恋愛感情って言葉が正しい、一番正確なのかちょっとわかんないですけど、恋愛感情との付き合い方とか捉え方が、自分の恋愛感情もそうだし、他人、相手ですね、その、パートナーの恋愛感情もそうだし、その、なんかカップルとしての恋愛感情も含まれますね。そう思うんですけど、まあ、分かりづらい人は、ね、まあ、自分のでいいですよ、まだ、ね、うん。恋愛感情との捉え方と付き合い方が変わってくるかなと思うんですけど、うん、まあ、で、これ、まあ、細かく分けるとね、いろいろ長いんで、感情機能がメインに入ってるか、サブに入ってるか、第三か、劣勢かでね、分かれると思うんですよね。うん、ちょっとこれは難しいね、ちょっと。小田さん行こうか、恋愛マスター。感情メイン。連中は恋愛感情との付き合い方、恋愛感情どの部位に捉えてるかとか、なんか思うことあります？感情メイン、SFP、INFP、ESFJ、ENFJ。
なんか結構自分の人生を中心に置いてる感とかあるんですかね。
ああ違う、そういうことじゃなくて、その恋愛感情を持った時、 はい、とか持ってる時とか、はい、パッと向けてとか旦那に向けてとか恋した時とか、
はい、
そういう恋愛のその状況においての恋愛感情との付き合いです。自分として相手。
なんか例えば元気にしてくれるものとかそういう感じですか？
ああ、これちょっと、まあ、書いた方がいいですね。とにかく繊細に捉える。
うん、
他は繊細じゃないのかっていうのはちょっとね。驚きやすいのかもしれないけど、和田さんどうする？自分って繊細なはずっつって。
繊細なはずだと思ってるけど。
うん、今日はちょっともうちょっと好きになったとか、ちょっと嫌な気持ちがしたとか、ちょっと嫌いになったとか、細かい機微をすごい他のタイプより相対的にみんな捉えるんですよ、もちろんね。それただ、うん、僕の仮説ですよね、これ。もちろん細かいじゃないね、このなんか恋愛感情のアップダウンがあるわけですよね、小倉さん。
うん、大変そうですね。はい、
ピンときてないじゃん。あんまりないのかと思ったんだけど。やっぱりないとかちょっと低いですね。はい。だから、好き嫌いがちょっとね、動きやすい。変だ。動きやすいし、好き嫌いのゲージが多いとか、がこう好き嫌いがとにかく細分化してるんですよね。いろんな意味で。これどうせ、トシさん気づいてました？
全然気づいてなかったです、ここは。
いろんな人を好きにやりやすいってのもあるし、逆に言うと嫌いになりやすいってのもあるんですよ。
うん、
あ、大変ですかね、小倉さん。ちょっとね、感情メインは
確かに大変そうですね。
うん、
うん、ただ細かいこうね、ところを捉えられるっていうのはね、かっこいいことでもあるんですけど、
うん、
まあ、いや、この話をするとね、永遠のダメなので次にちょっと一応いきましょう。次、感情サーブ。どうせレイチェル、レイチェル感情サーブだ、レイチェルも。
はい、
恋愛感情との付き合い方、恋心との付き合い方、自分でもいいし、相手でもいいし、そのカップルの、なんだ今の、その仲良し度合いの捉え方。まあ、ちょっと難しかったね、今のね。自分のでいいですよ、まず。
仲良し度合いの捉え方。
いや、違う。自分の恋愛感情との付き合い方。恋傾向がある感情さ。感情面は繊細で、とにかく細かい。細かく好き嫌いの、こう、なんか、メモリが、ちょっと動いて、あ、ちょっと今日、ちょっと好き、ちょっと好き、
なんか、盲目に なるとかですか？
あ、トスさんも感情サーブですけど。
はい。うん、そうだな、なんか、じわじわ好きになる。
あ、僕の、ちょっとこれね、難しいところですね、僕の意見なんで、それを答えるっていうのはね。ポジティブとネガティブで変わりますね。で、変わる。どうですか、レイチェル。なるほどって感じですかね。
どういうことですか？
ああ、どうしたらわかります？
ポジティブとネガティブで変わる。ああ。好きだったら思いっきり好きになってね、嫌いだったら。嫌いなところはとことん嫌いになるっていう意味ですかね。
あ、ポジティブなことなんだろうな。相手がポジティブな思いをしてくれたとか、自分のことをもっと好きになれたとか、なんか、まあ、自分からでもいいですよね。うん。
うん、
そういう、こう、恋愛感情のゲージってあると思うんですけど、
うん、
このポジティブ変化は、変化をこう、すごい微細に捉えるか、もしくは、そのネガティブ変化のところでやったらすごい気にするか。ちょっと嫌い、ちょっと仲悪くなっちゃった、ちょっとあのまずいかもしれないっつって、ちょっと嫌いになってしまった、あ、嫌いっていうからね、なんかちょっとこう不安、ストレス、ストレス、恋愛はそのポジティブだけじゃなくてストレスもあると思うんですよ、いろんな意味で。マルさんもストレスだらけって感じですか？
そうかもしれないですね、そうですね。
俺はね、P と J で変わると思うんですけど、J の方が多分、その恋愛ストレスみたいな捉えやすいというか、意識しやすいのかな。P は、なんかもうちょっと楽しいことの方を見るって
。
もちろんどっちもあるんですけどね。メジェルがちょっと、いやー、ストレスだってあるって、何言ってお互いにしすぎって言って、まあいいや。だからポジティブとネガティブで、その、 これ ISFJ とかね、INFJ とかわかんないけど、こっちをよく見ると思うんですよ。ESP とか ENFP はこっちの方。で逆の方がこう、うわっとした時に、逆にバーっていって、そこはすごいこう、こっちの感情面のように微細に捉えられてないんで、逆の方で言うとね。うん、逆に得意な方は微細に捉えられてされて。
うん、
こっちのところと違うところです。
うん、
だから気づいた時にはすごい下がってたとかね。すごい上がってたってあれなんだけど、まあいいや。と、話が長くなる。第3。どうですかね、トシさん。感情第3。これ難しい。
感情第3。結構。めちゃくちゃなんか相手の動
き面白い恋愛モードに入るとすごい面白いと思う。面白いって大変ですけど、
うん、
かわいそうっていうかね、失礼ですけど、
うん、すごくなんか気にするけど相手の動きとか、うん、だけど実はちょっとずれてたみたいな。
僕が言うのなんですけど、すごい恋愛メタな印象があるんで、感情第3は ISTJ、INTJ、ESTP、ENTP ですよね。山原さん、山原さん、ESTP もそうだ
けど。ENTP ですね。なんか考えてないですよ。
恋愛感情ですよ。考えてないことはない。
そうですよね。
どういうこと？
勢いだけとか？
すごい、ゲージが大雑把ですね。
うん、
すごい荒く見積もるっていう印象です、この印象。うん、期待しすぎたり、逆になんかもうダメだとか、うん、すごいもうなんか絶対の忠誠を使ったり、それが荒く見積もる。荒いですよね。荒いって何だろう。この、うん、荒いですよね、このゲージが。こっちは繊細なんです、すごい。うん、でこれぐらいちょっと俺たち その親密度が上がったとか、細かく捉えすぎて逆にこうストレスになってるんですけど、こっちはこうちょっとあんまり細かいメモリがないんで、うん、なんかいけたかなとか、あもうダメだとか、なんかないえ、なんかね、すごい荒いっていう印象ですね。うん、はい、最後どうですか、小川さん、どうですか。
ちょっと絶望的な気持ちになってきたんですけど、
ああ
ちょっとやっぱあんま分かってないんでしょうね。もはや愛情とは、恋愛とは何かも本当はあんま分かってないんじゃないかっていう。
まだずれるからですね。
ずれるですね。
あとから
怖いな。
あとからけ。あとから大きく揺れる。あたい、うん、これ外的思考とかだと相手を揺らす、まあ、自分が揺れたから相手をぐるぎょんぐるぎょんって揺らしたくなる。外的思考系だと後から自分がこうぐるぎょんって動きたくなる。そう、それ違うわけ。おじさん、なんかだだだだってここで終わらせてくれって感じでした。
怖いですね。
はい、後からですね、これね。はい、そういうちょっと付き合い方の違いを発見したので、皆さんの中で参考にしてみてください。よでした。
はい。じゃあまとめます。
はい。
性格タイプと恋愛武器ということで、特に各機能によって。魅力となる部分が異なってて、感覚、直感、思考、感情、特に、それぞれのメイン機能、サブ機能を伸ばすと、より恋愛において役に立つということが分かりました。さらにプラスアルファで、感情機能がメイン、サブ、第三、劣勢、それぞれにおいて、感情、自分の恋愛感情との付き合い方の違いもあることが分かりました。それでは今日のテーマは性格タイプと恋愛武器でした。今日も元気でいきましょう。いってらっしゃい。